社協米原手と手、2020年9月1日第66号をお届けいたします。表紙の説明、カラー写真が1枚あります。ベストショット最優秀作品、北村節子さんのタイトル大好きパパ。パパは大変だけど子供たちの笑顔に癒されています。2人のお子さんが笑顔でお父さんに抱かれている写真です。表紙の説明終わり。こんな時だからこそ必要なつながり。新型コロナウイルス感染症拡大で見えた大切なこと。新型コロナウイルス感染症拡大に伴う休校措置や外出自粛要請により交流つながりが持ちにくい状況に陥りました。地域の方々からは、誰とも話すことがなく寂しい、ずっと一人でいて不安になる、子どもたちが家にばかりいるのは心配といった声が聞かれ、日頃福祉活動に取り組む方々からは、改めてつながりがあることの大切さを感じた、今だからこそやらなければいけないことがあるのではないかといったお声もいただきました。今回はそのような中で、人と人とのつながりを途絶えさせないよう、感染拡大防止を踏まえ、工夫しながら展開された各地域の取り組みとその思いをご紹介します。サロンに代わる訪問活動、藤川自治会。サロンが開催できず、その他の交流の機会も持ちにくい状況から、普段サロンに参加しない人を含めた訪問活動を実施されました。そこにあった思いは、孤立させない、こんな時だからこそ訪問が必要。子どもから高齢者まで集いの場を、柳田自治会。臨時休校となった状況を受け、子どもを地域で見守る必要があるとの思いから開設されたピンポンハウス。取り組みを展開する中で、つながりを保つ必要があるのは子どもだけではないとの気づきから、誰もが気楽に集まって楽しく体を動かすことができる居場所づくりへと発展されました。移動販売受け入れで交流の機会づくり、本郷自治会。高齢者サロンの代わりにと思い始められた活動ですが、始めてみるとサロンに来られない方や高齢者以外の住民も含めた出会える場となり、高齢者にとどまらない近隣でのつながりについて改めて考える機会となったそうです。特別定額給付金、全国民への10万円給付申請支援、杉沢自治会。申請のお手伝いが必要なのではないか、お手伝いが見守りつながりの機会になるとの思いから、必要書類のコピーをはじめとした申請支援に取り組まれました。配食弁当を通してつながりづくり、三好自治会。集う場が開催できない中、こんな時だからこそつながりが必要との思いから、高齢者サロンスタッフと子ども食堂スタッフが協力し、高齢者や子どもへ見守りを兼ねたお弁当の手渡しを行われました。自治会ごみ集積所へのプレートの設置、学童いぶきっこクラブ。感染の不安がある中でも家庭ごみを日々回収されている業者さんに感謝の気持ちを伝えたいとの思いで、子どもたちと一緒にプレートを作成されました。自治会と協力し、気持ちを形にすることで、今だからこそ大切にしたいつながりを深められています。休校期間中の子ども家庭応援室、お昼間リエゾン、安心できる居場所づくり。 NPO 法人テイクリエゾン。コロナで臨時休校中、一人で過ごさなければならない子どもや、仕事と家庭と育児で疲弊されているご家族がストレスなく安心して毎日を送れるように居場所を開設されました。まとめ、皆さんいかがでしたか。感染をしないさせない活動方法の見直しを行う一方で、普段サロンに来ていない方も訪問対象とするなど、つながれていない住民、孤立している住民がいるのではないかと改めて考える機会にもなりました。市内では高齢者を対象とした活動が比較的多く展開されていますが、高齢者以外にも地域にはまだまだ孤独を感じ、孤立されている方もおられます。地域それぞれにある良さを生かしながら、 孤立させないつながりのある共に生きる地域づくりを進める必要があると考えます。米原市社会福祉協議会は皆さんと共にまちづくりを進めていきます。写真の説明。写真が6枚あります。1枚目、卓球のラケットを持って笑顔の皆さんの様子。2枚目、移動販売車で買い物をされている様子。3枚目、申請支援を受けておられる様子。4枚目、お弁当を子どもさんに渡されている様子。5枚目、学童の子どもたちが自治会の方へプレートを渡されている様子。6枚目、NPO 法人テイクリエゾンの様子。以上です。
連載福祉の仕事の魅力とは、今回も市内の福祉事業所で働く方のインタビューをお届けします。やりがいや魅力にあふれた福祉の仕事、そんな仕事に皆さんもついてみませんか。 NPO 法人絆舞原っ子クラブ北川真美子さん、放課後に小学生の預かりを行う放課後児童クラブで主任として勤務、主に子どもたちの見守りや保護者との連絡調整を日々の仕事としています。福祉の仕事をしていてのやりがい、子どもたちの成長を間近で見ることができるのは魅力だと思います。昨日までできなかったことが今日はできるようになったり、歯が生え変わりでよく抜けたりと、子どもの成長に立ち会えます。また保護者と毎日顔を合わせてお話しさせてもらっていると、保護者が一生懸命子どもを育てておられる姿に出会うことができます。子どもたちの成長を一緒に喜び合うことができるのは嬉しいですね。あなたも福祉の仕事に、子どもたちの成長に立ち会えるというのは素晴らしいことです。たくさんの人生初に出会えます。私自身、学童で働いていなかったら大声を上げて笑うこともなかったと思うほど、毎日笑いは絶えません。学童の仕事は職員自身が子どもたちから刺激を受け成長できる仕事だと思います。コロナ禍で感じた思い、小学校休校中は職員の体制が整わず苦労しました。一方で休校となっても子どもたち、親御さんたちの暮らしは続いています。誰かが支えなくてはなりません。学童は子どもたちが密集して遊ぶ機会が多く、感染リスクが高いので、消毒の徹底だけでなく職員自身の体調管理には特に気をつけました。加えて子どもたちにはウイルスから自分の命を守る方法を伝えています。保護者から職員をねぎらう温かい言葉をかけていただくこともありました。今後、子どもたちが集団になるイベントは中止しなければならず、どのように子どもたちが楽しめる場を作るか思案しています。コロナ禍で中止をしていますが、舞原っ子では6年前から彦根にあるミシガン州立日本センターと連携して留学生との交流を行ってきました。また夏休みにはプールや流しそうめん、夏祭りと子どもたちが楽しめる活動を開催してきました。イベントや取り組みなど、職員からの発案はやってみようと取り組める職場です。写真が3枚あります。1枚目、鉄棒での逆上がりの練習の様子。2枚目、学童の見守りの様子。3枚目、ミシガン留学生と学童の皆さん。以上です。 QR コードが表示されています。詳しい記事は社協ホームページに掲載しています。ぜひご確認ください。 URL は http://maibara-shakyo.or.jp/。ヘルパーステーション三島伊吹沢逸子さん、ヘルパーステーション米原大見田中幸子さん、訪問介護員としてパートタイムでの勤務、高齢者や障害のある住民の方々のお宅を訪問し、利用者に合わせて入浴のお手伝いや買い物、調理、掃除などを行ったり、一緒に外へお出かけしたりしています。 福祉の仕事をしていてのやりがい、利用者からありがとうと感謝の言葉をもらった時や、何気ない声かけで笑顔になられた時にやりがいを感じます。また、利用者の生活が豊かになるために、ヘルパー同士で日々情報交換を行い、うまく関わりを持つことができた時に、この仕事をしていてよかったなと達成感を感じます。あなたも福祉の仕事に、いろんな方のいろんな人生に関わらせてもらえ、人の生き方が学べる仕事です。自分の気持ちに素直に一生懸命していると、誰もが気持ちを理解してくれて、その気持ちに応えてくれます。その時に、この仕事をしていてよかったなぁと感じます。人と人との関わりを大切にしたい方には、とてもおすすめな仕事です。コロナ禍で感じた思い、感染症に対する不安を抱えると同時に、私たちが暮らしを支えている、命を預かっているとの使命感から、手洗い、うがいをはじめ、利用者ごとにマスク、エプロン、靴下等の着替え、車の中の消毒も徹底し、感染症を持ち込まない、感染させないという思いで仕事に当たりました。ヘルパーステーションでは、職員同士のチームワークが抜群です。何かあっても気軽に相談し合えたり、助け合えたりできる関係で、居心地の良い職場があるからこそ、ヘルパーみんなが安心して働くことができています。ヘルパーの仕事に興味がある方は、ぜひ一緒に働いてみませんか。写真が2枚あります。1枚目、買い物の様子。2枚目、ヘルパー同士の情報交換。以上です。介護職員初任者研修受講生募集。研修期間、令和2年11月初旬から令和3年2月下旬。受講料3万9500円。なお、テキスト代及び実習費、消費税を含みます。実施場所、特別養護老人ホーム、我が家日だまり地域交流室。滋賀県米原市本郷603-1、定員15名、申し込み期間、令和2年10月頃を予定。主催お問い合わせ先、特定非営利活動法人日だまり、住所、郵便番号 521-0212、滋賀県米原市本郷603-1、電話0749-55-3131、担当今井まで。
令和元年度事業報告。令和元年度より米原市では第2次米原福祉のまちづくり計画が新たに動き出し、地域共生社会の実現に向け、計画に示された各主体の役割と各主体間の連携・協働を具体的に実践することとなりました。地域共生社会の実現に向け、国において進められた検討の内容を踏まえ、第2次米原福祉のまちづくり計画で示された本会の役割を果たすべく、各種の事業に取り組みました。1. 顔の見えるつながりを深める。小地域福祉活動やボランティア活動、市内の福祉事業者の取り組みなど、市内のさまざまな福祉活動についての情報を多様なメディアを通じて市民に届け、福祉理解や福祉活動への参加意識を高める活動等に取り組みました。社協広報手と手の発行、社会福祉大会の開催、出前講座の開催、福祉体験学習の受け入れなど。 2. 暮らしを守る活動を広げる。包括的支援体制構築事業や生活困窮者に対する自立相談支援等を通じて、複合化した地域生活課題に対し、相談機関等が分野を超えて連絡調整を行い、解決に向け協働する体制づくりを進めました。また介護保険事業や障害福祉サービスの実施にあたっては、サービスを利用される方が持つ能力を生かし、住み慣れた地域で自らが望む暮らしが継続できるよう、他職種、専門職との 連携のほか、各事業所が周辺地域との関係を築く中で、地域のさまざまな社会資源とつながりながら、ご利用者お一人お一人の状態に応じた専門的な支援を行いました。さらに、各地域で住民による見守り活動や生活支援の取り組みが推進されるよう、推進組織の組織化や具体的な活動に対する活動支援を行いました。相談支援窓口の運営、包括的支援体制構築事業の実施、生活困窮者自立支援事業の実施、地域福祉権利擁護事業、法人貢献事業の実施、各種介護保険、障害福祉サービスの提供、ご近所活動、自治会単位の推進など、ご近所の助は助けると書きます。3. 助け合い、支え合う人を育む。地域の支援ニーズを把握し、必要な事業を企画するとともに、ボランティアの養成を行うなど、ボランティア活動の推進と活動に関する調整を行いました。また、地域の支え合いや生活支援サービスの担い手の育成のほか、質の高い介護人材の確保を目指し、社会福祉法人や介護事業所等と共同して、福祉・介護人材の育成に取り組みました。ボランティアセンターの運営、各種ボランティア養成講座の開催、福祉現場での実習の受け入れなど。4. みんながつながる町をつくる。小地域福祉活動やボランティア活動の支援、相談事業や各種福祉サービスを実施する中で、地域の課題や暮らしの困りごと、地域の社会資源を把握するとともに、必要に応じ調査を行い、分析・整理した結果を地域カルテにまとめ、自治会や関係機関、活動者等と共有・活用する仕組みを作りました。支援する側・支援される側という関係を固定化せず、誰もが社会の一員として自分らしく活躍できるまちづくりを目指して、コミュニティ・ソーシャルワーカーや地域支え合いセンターの実践を通じ、さまざまな立場の人々が地域福祉活動へ参加するための環境整備に努めました。生活支援に関する講座を開催し、地域の活動者の育成を行うほか、自治会に限らず、市域や日常生活圏域での交流や意見交換の実施、市内事業者、法人間の連携を図るためのさまざまな協議の場を設けるなど、地域の支援体制がより強化され、重層的なものとなるよう取り組みました。地域カルテの作成と活用、地域支え合いセンター事業の実施、社会福祉法人のネットワークの構築、地域貢献の推進など。5. 推進体制の充実・強化。法人内の各部門・部署を横断する事業推進プロジェクトを実施し、各種の事業を通じ、集約した地域のさまざまな課題を共有するとともに、課題に対応する取り組みを企画し、実施しました。合わせて、本会が社会的に求められる役割をしっかりと果たすために、介護保険事業等の経営の健全化を図るほか、人事効果制度の導入に向けた整備をはじめとした、職員の働きがいを支える環境づくりなど、組織と推進体制の強化に取り組みました。また、事業収益を活用した地域貢献活動として、地域生活応援事業等に取り組みました。法人内連携の促進、事業推進プロジェクトの推進、評価制度の確立、処遇制度の充実など。写真が3枚あります。1枚目、包括的支援体制構築事業における専門職での研修風景。2枚目、翻訳ボランティア養成講座。3枚目、事業推進プロジェクト地域生活応援事業。以上です。令和元年度社会福祉法人 米原市社会福祉協議会決算報告。収入8億2042万2962円。収入の内訳。会費収入、寄付金収入1062万6000円。経常経費補助金収入7184万5000円。受託金収入1億4672万9000円。貸付事業収入92万円。事業収入769万1000円。介護保険事業収入4億3236万5000円。就労支援事業収入981万2000円。障害福祉サービス等事業収入1億336万6000円。財務収入888万8000円。施設整備等収入10万7000円。その他の活動収入2807万3000円。支出7億7479万2366円。支出の内訳。人件費支出5億6973万3000円。事業費支出7679万円。事務費支出5684万6000円。就労支援事業支出981万6000円。貸付事業支出135万9000円。助成金支出847万7000円。財務支出12万5000円。負担金支出52万4000円。施設整備等支出1394万7000円。その他の活動支出3717万5000円。なお、ホームページに財務諸表、事業報告書を掲載しておりますので、合わせてご確認ください。
共同募金運動が始まります。運動期間、10月1日から12月31日。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。寄せられた募金が米原市の地域福祉を支えています。写真が5枚あります。1枚目、2枚目は募金活動の様子。3枚目から5枚目は共同募金の助成を受け活動されている内容の写真です。3枚目、交流・情報交換の場の提供、遊びの広場。4枚目、ボランティア活動の支援、高齢者の方への配食サービス。5枚目、福祉教育の実施、インスタントシニア体験。以上です。令和2年7月豪雨災害義援金受付中。令和2年7月の大雨により各地で人的被害をはじめ家屋の損壊、浸水等大きな被害が発生しました。この災害で被災された方々を支援するため、皆様からの温かいご支援をよろしくお願いいたします。社会福祉法人米原市社会福祉協議会の次のセンターにて受付しております。三島地域福祉活動センター、旧三島障害学習センター内、滋賀屋1907番地、電話0749-55-3933。伊吹地域福祉センターアイランド内、水上56番地、電話0749-58-1770。米原地域福祉センター夢ホール内、三好570番地、電話0749-54-3105。大見地域福祉センター安らぎハウス内、合同21番地の2、電話0749-52-4393。善意銀行だより。令和2年5月15日から令和2年7月31日まで、 継承は省略します。金銭予託、中川玉江様3万円、扶桑工業株式会社20万円、匿名3万円、匿名1万円、匿名5万円。物品予託、米原市シルバー人材センター手作りマスク、フルナック株式会社フェイスシールド、マノオサム様おはぎ、沢雅子様手作りマスク、山形和美様お菓子、三菱ケミカル株式会社滋賀事業所フェイスシールド、大原農園ドロンコ畑新玉ねぎじゃがいも、匿名手作りマスク、上太良漁業協同組合小あゆ、若狭きみこ様白ネギ、匿名米、横田悦子様ブロックぬいぐるみ子ども用布団紙袋、岩崎文松様米、株式会社又紗的場商店杖、島崎峰子様手作りマスク、三島赤十字奉仕団手作りマスク、三好自治会館古切手、ほか季節のお野菜や果物をたくさんいただきありがとうございました。市内福祉事業所にもお渡ししております。写真が2枚あります。1枚目扶桑工業株式会社、2枚目三菱ケミカル株式会社滋賀事業所、それぞれから寄付をいただいている写真です。以上です。相談、常時相談、社協職員が相談員として対応し、各関係機関と連絡・連携し、継続的に相談支援を行います。開催は毎週月曜から土曜日、時間は午前8時30分から午後5時30分まで。ただし、三島センターは土曜日閉館です。お問い合わせ、米原市社会福祉協議会本部および社協各センター、心配事総合相談、暮らしの困りごとや悩みごとの相談を受け付けます。相談は無料。時間はいずれも10時から12時まで。相談受付は11時までで、相談時間は1時間程度。相談員は行政相談委員、人権擁護委員、民生委員、児童委員、なお身体障害者相談員、知的障害者相談員が入られる日もあります。お問い合わせ、米原市三島庁舎暮らし支援課、電話 55-8110。 相談日は次の通りです。相談日、会場の順にお知らせいたします。9月8日火曜日、ルッチプラザ長岡1050-1、9月29日火曜日、安らぎハウス合同21-2、10月13日火曜日、元気ステーション下多良3丁目3、10月27日火曜日、アイランド水上56、11月10日火曜日、ルッチプラザ長岡1050-1、11月25日水曜日、近江公民館合同1513、12月8日火曜日、夢ホール三好570、12月22日火曜日、アイランド水上56。法律相談、法律に関する相談ごとで解決の窓口となるよう、弁護士が初回の相談に応じます。事前にお申し込みください。相談日は次の通りです。相談日、 会場の順にお知らせします。9月24日木曜日、アイランド水上56。10月22日木曜日、安らぎハウス合同21-2。11月26日木曜日、ルッチプラザ長岡1050-1。12月24日木曜日、夢ホール三好570。1回30分以内、料金1000円、時間は10時から12時までの間。お問い合わせ、お申し込み、米原市三等庁舎暮らし支援課、電話 55-8110。 ただし各相談については状況により中止になる場合があります。地域の皆様、ご協力ありがとうございました。令和2年7月31日現在、米原市社会福祉協議会、普通会費825万2000円。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりのために有効に活用させていただきます。日本赤十字社、活動資金500万9600円。国内外における災害救護をはじめ、苦しむ人々を救うために行う幅広い支援活動に役立てられます。
米原市のボランティア情報をお届けします。マイボラ、ボランティア始めてくださいました。アイランド草むしりボランティア、堀江さん。定年を迎え、地域で何かできるボランティアないかなと近所の人に相談したら、ボランティアセンターを紹介してもろたんやと堀江さん。裁縫とか細かい作業は苦手やけど、力には自信があるで、草むしりはできるという力強い声を受け、堀江さんの希望を踏まえながら活動先の調整を進めました。免許証を返納され、堀江さんの移動手段は徒歩か電動自転車。自宅から通える範囲での活動先を数箇所紹介させてもらったところ、アイランドでの草むしりをしてくださることになりました。活動日は事前に決めず、その日の天気や体調と相談し活動をされています。草むしりの合間にお話を聞いてみました。雨が続いてなかなか来られんかったんや。いつ来てくれてもええって言うてくれたけど、私の中では何も用事がない限り月水金って決めてるんや。気張って外に出ることも大事やで、ぼちぼちやりますわと微笑む堀江さん。いつもありがとうございます。将棋ボランティア、伊部義隆さん。誰か将棋の相手をしてくれませんかとの相談がボランティアセンターに寄せられました。そこで以前も将棋相手のボランティアをしてくださった伊部さんに相談したところ、自分にできることであればさせてもらいますと快諾いただき、ボラ戦職員でお顔合わせをセッティングさせていただきました。すぐに意気投合され、早速一局となり活動がスタートしました。お天気が良いと伊部さんは愛車の電動車椅子で活動場所まで移動をされています。対局が始まるとお二人とも真剣な表情に、一息つくと冗談を交えたお話をされ、なんとも和やかな雰囲気です。誰かに頼られることは嬉しいこと、お相手が嫌がられてもう伊部さんはいいわと言われるまで続けていきたいとにっこり、これからもよろしくお願いします。写真が3枚あります。1枚目、草むしりをする堀江さん。2枚目、草むしりの合間に笑顔で話をする堀江さん。3枚目、将棋を指す伊部さん。以上です。コロナ禍の中、何かできることはないかな、自分ができることなら させてもらうよ、と新たにボランティア活動を始めてくださった方がおられます。ボランティアの合言葉、無理せず、無理なく、できる範囲で活動を継続していただければと思います。何か始めてみたいな、という方は、ボランティアセンターまでご相談ください。翻訳ボランティア視察研修のお知らせ。日時、令和2年9月24日木曜、10時から12時。場所、滋賀県立視覚障害者センター、彦根市松原1丁目、12-17。現地集合となります。内容、見学、括弧、相談、歩行や日常生活動作の訓練、展示や録音図書の制作、括弧閉じるを通し、視覚障害についての理解を深めるとともに、翻訳活動の概要を学びます。翻訳ボランティア養成講座、入門編のお知らせ。日時、10月6日、13日、20日、27日、11月10日、17日、すべて火曜日、10時から12時。場所、米原地域福祉センター夢ホール研修室。米原市三好570番地。内容、音訳とは何か、発声・発音の仕方や文章を読む等、基礎からお伝えします。初心者の方向けの講座です。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、日程の変更、または中止をする場合があります。ご了承ください。お問い合わせ、お申し込み先、米原市ボランティアセンター、米原市おもちゃ病院翼会員、昨年より会員準備、修理の練習を積み、ついに会員となりました。おもちゃの修理を通じて、物を大切にする気持ちを子どもたちに伝えていくことはもちろん、地域の大人たちとの交流の機会にしてもらいたいという思いで活動をしています。診療時間、毎月第1土曜日、9時から12時。今月は9月5日です。場所、柏原中学校コミュニティルーム、清滝40-1。正面、左手、角の部屋。診察できないもの、電子機器やテレビゲーム等、詳しくはお問い合わせください。お問い合わせ先、米原市ボランティアセンター。なお、会員日当日の連絡先は、電話 080-8537-2427、代表中川まで。こちらのページの記事に関するお問い合わせは、米原市社会福祉協議会ボランティアセンター、住所米原市三好570番地、電話 074954-3100、 ファックス 074954-3115、 メールアドレス sasaeai@maibara-shakyo.or.jp。
大きくなあれ、米原市の皆さんに役立つ子育て情報をご紹介。今月のイベント情報、米原市ファミリーサポートセンターサポーター養成講座と交流会のご案内。サポーター養成講座、子育てなんて久しぶりの方も安心してサポート活動をしていただくためのお話です。内容、子どもの世話、安全と事故、ヒヤリハット。日時、9月9日水曜、9時から12時。会場、米原地域福祉センター夢ホール。交流会とサポーター養成講座、楽しいイベントを通してファミサポについてもっと知ってもらうため交流会を実施します。内容、 稲刈り体験を通した交流会に引き続き、サポーター養成講座として子どもの食生活についてお話を伺います。日時10月3日土�曜9時から13時会場有限会社神話農場米原市四つ木1167番地お申し込み先米原市ファミリーサポートセンター電話 54-3100 ファックス 54-3115 メールアドレス sasaeai@mabara-shakyo.or.jp なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、日程の変更または中止をする場合があります。ご了承ください。遊びの広場訪問。お子さんがのびのびと遊んでいただけるお部屋の開放をしています。ぜひ遊びに来てくださいね。親子ふれあい広場。大見地域福祉センター安らぎハウス。毎週月曜日、10時から16時。おもちゃで遊ぼ、ポッポ。米原地域福祉センター夢ホール。毎月第2水曜日、10時から12時。写真が2枚あります。1枚目、親子ふれあい広場。2枚目、おもちゃで遊ぼ、ポッポ。以上です。QR コードが表示されています。こちらをチェックしてから来所してください。ベストショット。たくさんのご応募ありがとうございました。本会内で選考させていただきました結果、次の皆様の入賞が決定いたしました。おめでとうございます。最優秀作品、北村節子さん。優秀作品、郷芽衣子さん。堀沢美希さん。藤田勝さん。優秀作品については、こちらのコーナーで順次掲載いたします。なお、今回ご応募いただきました作品は、11月29日日曜に予定しております米原市地域共生フォーラム内で展示させていただく予定です。どうぞお楽しみに。写真が1枚あります。優秀作品、郷芽衣子さん。夏満喫、大好きな川遊びでやんちゃしてます。以上です。各種事業に関するお問い合わせ、お申し込み、ご意見は次の法人本部各センターまで。法人本部、米原市三好570番地、米原地域福祉センター夢ホール内、電話 54-3105、ファックス 54-3115、メールアドレス maibara@mabara-shakyo.or.jp。山東地域福祉活動センター米原市志賀谷1907番地旧山東障害学習センター内、電話 55-3933、 ファックス 55-3933、 メールアドレス m-shakio-misima@zd.zv.ne.jp。いぶき地域福祉活動センター米原市水上56番地いぶき健康プラザアイランド内、電話 58-1770、 ファックス 58-2231、 メールアドレス m-shakio-s.ishi@zb.zv.ne.jp。米原地域福祉活動センター米原市三好570番地米原地域福祉センター夢ホール内、電話 54-3110、 ファックス 54-3115、 メールアドレス maibara@mabara-shakyo.or.jp。大見地域福祉活動センター米原市合同21番地に、大見地域福祉センター安らぎハウス内、 電話 52-4393、 ファックス 52-8051、 メールアドレス m-shakyo-oshi@irs.onet.ne.jp。 文字が読みにくいなどでお困りの方に、迷子を音の広報として広報手と手をお届けします。ご利用希望の方はお気軽にお問い合わせください。音の広報は米原市内の音訳ボランティアの方が読み上げ、録音、編集されたものです。これで写経米原手と手第66号を終わります。発行、社会福祉法人米原市社会福祉協議会。この広報は一部赤い羽共同募金の配分金で発行しています。以上、音訳ボランティア夢の翼がお届けしました。ご意見ご感想を米原市ボランティアセンター電話 54-3100 までお寄せください。それでは皆様、お元気でお過ごしください。